ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は誇り高き日本で満足な人生というシリーズを取り掛かりたいと思っております。まあ、このブログのいいとこがですね、本と違いまして、読み始めたらきちっと最後まで読むっていうだけではなくて、途中にこう、時事問題だとか、科学的な事件とか起こりますとですね、それをこう挿入できるっていうのもまた楽しみなんで、また私いつも言ってますように話がこうちょっと凝る時がありますんでね、凝るっていうかごちゃごちゃっとしてきてですね、なかなかこれでははっきりとものを考えられないっていうふうになることがあるんですね。こうヨーロッパなんかのこう熱い本なんかを読んでもですね、途中でこう非常に話がこんがらがってきたりですね、まあいろいろしまして、そこでもう一回書き直すっていうのがいいんでしょうけど、まあ、本は書き直すってわけにいきませんのでですね、まあ、そのままの流れで動いてしまいます。それから民族性っていうのもありますね。やはり私なんかも海外に行ってですね、まあいろんなことを感じたんですけど、そのうちの一つはですね、やっぱり言語が非常に厳密なんですね。まあもちろん主語がある、述語があるっていうふうによく言われますけども、どんなに親しい人でもきちっとものを言うっていうことがあるんですね。それは異民族が多いもんですから、意思が通じないんですね。私はある時にこの手相とか人相とかいうのを非常にこう勉強したいと思いまして、でこう手を見たりですね、顔を見たりして、その人の性格だとか生まれ育ちをですね、判断する、まあ、学問って言いますか、そういうのがあるんですね。まあ当たるも八卦、当たらないも八卦っていうような手相見じゃなくて、まあ別にどっちでも同じなんですけど、組み立てていく。そしてある程度勉強してからですね、まあその人の顔とか、顔が一番よく見るんですけど、あと骨格だとか、歩き方とか、まあそういったものをずっと勉強しますとね、まあ結局、まあそういったものの学問でも書かれてるんですけども、昔はですね、情報がなかったもんですから、ですから、まあ今情報があったって、インチキな情報を大マスコミからゴーグルを通じて見るっていうの場合もあるんで、逆の場合もありますけどね。だけども、ある程度情報がないので、まあいろいろこう物本読んでるうちにですね、宮廷で初めての人に会うと、パーティーなんかで、それでこう挨拶すると。今だったら、まあ事前にこういう人に会うっつったら、ネットで調べたりもできますけど、それがまあ昔はできなかったわけですね。ですからパッと見て、まあ、この人は貴族の出だとか、お百姓さんの出だとかですね、性格が凶暴だとか、例えば極端には殺人犯の手っていうのがあるんですね。これはまあ比較的学問的にも、こういう手を見たら人を殺したことがある人かもしれないっていうようなことがありましてね。まあそういうことが日常的な、まあ、人生の安全を確保するという意味でですね、大変に面白かったんですね。で、まあ、それを別に適用しようというんじゃないんですけども、やっぱりそういう勉強をまあ、2年か3年しますとね、あと人に会うときにパッと見てですね、あ、この人はこういう性格の人かもしれないな、と、まあ、いうふうなことを思いますね。ところがですね、日本人っていうのはですね、非常に似てるんですよ。それでまあ次には非常に日本人が似てるので、それでまあそれまた調べてみまして、まあこれは自分でも計算してみましたらね、日本人っていうのはだいたい300年からその地域によって違うんですけど、300年から600年で一回血が混ざるんですね。ですからまあ5万年前からっていうような人はあまりいないんですけども、やはり縄文時代ぐらいからですね、計算しますと、日本人とはやっぱり血がですね、まあ、血っていうのは遺伝子ですけど、親戚関係っていうか、親戚関係、まあ、30回とか、こう、遺伝子が混ざってるような計算になってくるんですね。もっと、まあ、いろんな過程がありますから、計算、なかなか正確じゃありませんけど、それから、地域によってはほとんどね、人の出入りの少ない地域とか、それからかなり、こう、オープンな地域なんかありますんでね。で、まあそういうところはまた血の混ざり方違うんですけども、まあ簡単に言いますと、日本人は全員親戚なんですよ。全員が親戚。僕はどう計算しても全員が親戚ですね。ですから顔の作りとか性格とか似てるんですね。それからやっぱりどうしても以心伝心になるんですよ。 ですから日本人はもちろん主語もいらなくても大丈夫ですし、複数単数もまあいらないと。それから時制ですね、過去、現在、未来についてもそれほど厳密ではないんですよね。まあ私なんか最近 JR に乗りますと車掌さんが日本語の後英語で喋りますんでね。まあ英語で喋りますと、まあ車掌さんの英語はちょっと未来、ウィルなんかの使い方が若干甘いという感じがしますけどね。それも当然でありまして、日本人ですから。それでも全然結構ですけど。まあそういうとこあります。で、まあ曖昧に話をする。ですからよく科学者で、偉い科学者がですね、日本語でやっぱり一回言われたことありますよ、僕も。武田先生、英語で喋りましょうと。そうしないと話が厳密になりませんから。だけどまあやっぱり日本人が英語で喋ると、やっぱり理解力がある程度限界がありますので、まあ、そういう意味では曖昧になってしまうということがあるんですね。で、ここで話したいのは、はじめにっていう、初めて私ネットではじめにっていうのを作ったんですけども、ヨーロッパの本なんかを言いますとね、ある本の中ではじめにの部分がものすごく長いことがあるんですよ。僕の分野ですとね、だいたい30ページぐらい最初にはじめにが来るんですよ。だからもう私なんか日本人ですからね、読んでるうちにもう早く本題に入ってくれよという気がするんですね。ですけども、はじめにが長いっていうことはやっぱり大切ではあるんですね。そこね、その作者といいますか、まあ科学の本ですと科学的なことなんですけども、まあそういうことをきちっと話して、自分が今からどういうことをこの本で話そうとするかということを、やっぱり厳密に書くとですね、やっぱり30ページぐらいになるってはなるんです。それを読んでると、まあ私日本人ですからまどろっこしいんですね。日本っていうのは、例えば、川の流れはなんとかとかって、カムの町名が、方丈記書いてますしね。だから春はあけぼのようようなんて、清少納言が書くと、まあ、それで大体パーッとこう、その人の全体の考え方とか、その周りの景色とか、そういうのがわかるんですね。まあ、福沢諭吉が人の上に人を作らず人の下になんて書きますとね、もう大体日本人は勘がいいので、その福沢諭吉の出だしだけ読むと、ざーっとね、後ろまでね、ある程度分かってしまうというところがあるんで、感覚は非常に甘いというかですね、まあ、以心伝心であると。そこで日本の科学の本はですね、初めには2、3ページっていうのが多くてですね、もうとても30ページ、40ページって、初めにがあるってことはないんですね。まあ日本は日本の特徴があり、外国は外国の特徴がある。外国は異民族の集合体ですから、やはり言葉は厳密に使わなきゃいけない。あの窓を開けてくれっていう時もですね、ウィンドウとアウィンドウとウィンドウズを分けなきゃいけないと。単数と複数分けなきゃいけないと。まあいうことになりますけどね。まあ日本だったら窓開けてって言うんでこれで済むということになりますよね。まあもっとも東南アジアに私よく文部省の仕事なんかで行ってたことがあるんですけども、そうしますと、例えばマレーシアなんかはですね、イギリスの統治が長かったもんですから、英語ほとんど通じるんですけども、英語は僕の記憶ではね、単数複数がなくてもいいし、あってもいいっていう、ボーイでもいいし、ボーイズでもいいと、そんなの区別しないっていうようなところがありましてね、やはりまあ、同じ言語でも、もちろん当たり前ですけどね、イギリスで喋る英語と、だからマレーシアで喋る英語が変わってくるっていうのも当然ですね。まあ人間っていうのはそれでわかりますように非常に微妙な動物でですね、まあ生物で。それでまあ曖昧なところもあれば厳密なところもあるというものでまた面白いっていうこともありますね。まあよく知られてるように虫の声でもですね、我々はコオロギの声とか、まあいろいろスイッチョンとかですね、スズムシの綺麗な声っていうかそういうのを聞き分けるんですけども、やっぱり欧米人は、まあ聞こえないと言った方がいいんですけども、雑音に聞こえるってことですね。だから虫の声がしててもううるさいと思わないと。例えばちょうど日本人が、私テレビなんかね、よくロケをしてた頃はですね、道路で、撮るときには非常に難しいんですね。車の音を我々は聞いてないんですよ。車の音をしても非常に小さく聞こえるんですね。ところがそれを機械で録音しますと、人の声よりか、車の タイヤの音の方が大きかったりするんですね。だけど話してるときは全然差し支えないんですね。人間のこう頭のフィルターって言いますかね。まあそういうもので聞かなくていいものをこう聞かないっていうこともあるんですね。まあ人間でも自分に嫌なことはあまり聞きませんっていう人もいますしね。それから最近ちょっと、まあ私はこのひばりクラブとか落語会っていうのは本当に私の人生そのものっていう感じなんですね。ですからまあ本当に皆さんに顔を合わせておりませんけど、本当に親しい感じがしてお話をしてるもんですから、まあそういう意味で、コメントね、批判的なコメントって全然構わないんですね。僕は学者ですからね、学会っていうのは何のためにあるかって批判のためにあるんですよね。批判のためにあるのはなぜ批判のためにあるかって言いますと、その科学的なこと、自然界のことっていうのはですね、もう人間の頭脳の及ばないぐらいレベルが高いんですよ。ですから自分がこう思ってもほとんどが錯覚で、真実に到達するのはすごい大変なんですね。昔は地球の周りを太陽が回ってたと思ってたんですからね、本当に。本当に思ってたんですよ。それはそうですよね。だって地球上に立ってて、太陽がずっと回ってますからね、それはそう思いますよ。それから地球が丸いなんて思ってたことないんですよ。丸かったら、下にいたら落ちちゃうじゃないかと思いますよね。我々今でも錯覚してる人が多いんですけど、上に向かって立ってると思ってる人がいるんですよね。上に向かって。だけど、地球は丸いですから、その人はここにいれば横に立ってるわけですよ。それから、下にいれば逆さまに立ってるわけですね。ただ、我々の目から見たり、感覚から見ると、重力が下だっていう感じで生きてますから。ですから、今でも私たちは、錯覚の中に生きてるっていうのは錯覚の中に生きてるんですね。まあそういう意味で、まあ私なんか科学が本当に好きでね、それでずっとやってきましたので、学会なんかで自分の批判を受けるのは全然なんとも思わなかったですね。本当にありがとうございますって言うんですよ。質問があるとありがとうございます。それは本当にありがとうと思ってありがとうと言っておりましたね。批判がですよ。ところがね、やっぱりこのブログのね、批判っていうのは私はあんまり、いやいや、ブログの批判のうちでいいものがあるんですね。どういうのがいいって言ったら、武田先生はこういうふうに言ってましたが、私の聞いてるのはこういうふうに聞きましたと。ね、どうでしょうかっていうのはね、どっちが正しいかわかんないんですね。まあよく僕はお釈迦様しかわかんないって言うんですけど、それはそうなんですよ。ですから、そう言うと僕ね、あ、そうかなと思って調べたりしますんで、ある意味では、コメントがとてもいいということなんですね。もちろん、だから学会のコメントで、どうも今の講演ありがとうございました。ところでちょっとご質問したいところあるんですけど、ってこういう出だしで、言葉遣いも丁寧ですね。そして、まあ、必ずそういうものは人間ですからね。発表する人が学生の時もありますよ。だけど、たとえ学生でも発表者に対する尊敬の心ね、発表していただいたわけですから。自分の知識にもなりますからね。ありがとうございますと。ところで、まあ、若い人ですとね、ちょっと今の、発表でこういうとこが疑問なんですけどって、ちょっとはこう、まあ、僕と学生の関係ですからそういうふうになるんですね。偉い先生が発表すると別に偉いとかそういうことは関係ありませんが、お年が召してたりしたらね、ちょっと一つ質問してよろしいでしょうか。このところは私はこんなふうに聞いてるんですけど、いかがでしょうかっていうようなことになって、ちょっとはやっぱりあやがありますけど、まあ基本的には学生であれ、すごく偉い先生であれ、同じような態度で臨むと。しかも、そこで僕、このブログでも盛んに言ったんですけど、相手をまず尊敬する心、これはまあどんな人でも尊敬するわけで、学者だから偉いからとか、お金があるから偉いからとか、そういうこと関係ないですね。人間と人間との関係で、やっぱり、尊敬の心を持ってやっぱり話す。そして私に話してくれたっていう、そういう感謝の気持ちっていうのもですね、やっぱり人間だから大切です。それから相手が言ったことと自分の言ったこととどっちが正しいかはもちろんわからない。それはお釈迦様しかわからないんですが、そういう中で自分たちの教養とか知識とか判断力を上げて、そして、まあ、誇り高き日本で満足な人生を送るために役立てるっていう、そういう心がいるもんですから、まあ、それで私ちょっとね、皆さんに拍手をしますとね、比較的このブログにいろいろ文句をつけてる方が、批判的な方がおられますよね。 その方の真意を探るために少しずつこう、今までやってたんですよ。言ってたんですけどね。これに引っかかってきたらダメだなと思ったりなんかしましてね。そしたらね、やっぱり嘘つきっていう人がいるんですね。嘘つきっていうのはもう議論しない方がいいんですよ。嘘っていうのは本当に一番いけないことですね。しかもその人が錯覚してる嘘っていうのは構わないんですよ。結果的には嘘だけど、その人はそれが本当だと思ってるっていう場合があるんですね。ところが、そうじゃない場合もあるんです。本当に作戦的に嘘をついてるっていう場合があるんですね。まあ僕の福島原発の後の、で、3年経ったら日本に住めないと。そんなこと僕言ってんじゃないんですけど、それを地上波のテレビが僕を追い落とすために、大々的にやったものの一つなんですよ。で、今まで反論しなかったんですけども、その人がそう言われるので、あなたは私の本読みましたかと、言ったわけですけどね。そしたら私の批判をコロッと変えましたね。全然違う話題。ええ。ですから多分読んでおられないんですね。それは兵庫のね、知事選で、大マスコミがいかに嘘つくかってことはよくわかりましたね。それから、その方はちょっとご遠慮いただこうかなと思っております。それから、大マスコミの兵庫県の知事の話がありましたんで、ちょっとその関係を言いますとね。今、これどのタイミングで出るかわかりませんけど、最初は斉藤知事悪かった。でもみんなが斉藤知事なんだっつって、結局選挙になった。で、選挙中に須田さんとか立花さんの努力で、かなり真実に変わった。そして斉藤知事が当選した。そうすると、今度斉藤知事が当選するとまた反撃が来ますから、なんか公職選挙法違反があったんじゃないかとか、こう来ますね。ですから、事実は紆余曲折していくんですけども、その時その時で、我々が自分で生きる人生を豊かにするために得られるものはあるんですよ。例えば私は、斉藤知事がものすごく悪者だ悪者だって言われた時は、私も変な人だなと思ったと。ところが、蓋開けてみるとそうじゃないと。いうことが分かって、私はあの時に、テレビのね、画面なんか見て、斉藤さんの顔を見てね、そういうふうに思ったけど、やっぱり、なかなか人生難しいなと思ったと。それから百条委員会の NHK とか朝日新聞とか毎日新聞の記者の音声なんか聞きましてね。昔のことを思い出して、あんなことがあったな、僕も嫌な思いしたなとか思うと。それからテレビの画面見ますと、とにかく悪いことだけを放送して、いいことは放送しないっていう、マスコミの手法も、そうだったなと思うと。それから今度、斉藤知事が当選すると、今度は公職選挙法違反とかいうのが出てくる。いや、まさに予想通りの展開なんですよね。だけど、その中で私の人生として参考になるのは、やっぱり僕らゴーグルかけてんだなと。昔は、裸眼でこう見てたから自分の見える範囲ですから信頼できたけども、その向こうを朝日新聞が昔新聞書いてくれて、その時はありがとうと思ったけど、そのうち、嘘ばっか書いてあればね、やっぱりゴーグルをかけてる人生だなと思うと。それから公職選挙法の問題が出てきますとね、本当に世の中ってね、こう言えばああいう、ああ言えばこういうが出てくるんですよ。いくらでもあるんです。ああ言えばこういう、こう言えばああいうっていうのがあるんですね。公職選挙法っていうのはむしろですね、政治家の間で政敵を陥れるための法律っていう意味もあるんです。あるんです。それ具体的に話せば、こういう条項っていうのは、いざケチをつけようと思ったらケチをつける。そうすると、プロの政治家はそれをよく知ってて、がっちり守ってやるんですね。ところが今度の斉藤さんみたいに初めて選挙に出るというような人は、公職選挙法に引っかかる可能性があるんです。ですから、公職選挙法違反という話が出るときには、2種類あるんですね。本当に公職選挙法違反の場合と、それから、公職選挙法というものが、プロの政治家を守るために作った法律っていう意味もあるんですね。ですから、もちろんそういうのを見るっていうことと、私たちの人生、このひばりクラブをご覧の皆さんの中に政治家として立候補するんじゃないという人がいますね。そういう人は公職選挙法がどっちでもよくて、斉藤さんのご親族は違いますよ。だけど、斉藤さんと関係ない人ね、はね、いや、やはり僕、今度の事件は我々がゴーグルを通して、頭ができてる ということを知るということが一番大きなことじゃないかと思います。まあ、これから誇り高き日本で満足な人生。やっぱり僕は日本が誇り高くて、そして自分の人生が満足である。社会は自分ではないと私言ってるんですけども、日本社会を全部変えることはできません。それから変えるべきかどうかもわかりません。だけども、自分の人生はある程度自分の力で満足な人生を送ることができます。それを目指して、きちっとした論理で今日から始めたいと思っております。まあその間に、いろんな時のね、話題も入れていきますけど、そういうことで、今日から進めていきたいと思いまして、今日初めてこのブログでは、はじめにという話をいたしました。